今週は世界でも日本でもいろんなことがありました。いろいろありましたけれども、あなたはいかがでしたでしょうか。このようにして一緒に礼拝ができることを嬉しく思います。現在私たちが使っているこの、新共同訳聖書は、長い間使っている口語訳聖書とは作りが少し違います。その違いの一つはですね、新共同訳聖書は一章の中がいくつかにこう分かれています。そしてその分かれているところに込み出しがあるわけですね。そのようにして、まあ、私たちには、開けやすく読みやすくなっております。例えばちょっとマタイの7章を開けましょう。7章の場合ですけれども、人を裁くな、これが、1節から6節まであるわけです。求めなさい、これが7節から始まるわけですね。14節まで。でこのようにしてですね、このマタイの7章は5つに分けられています。ところが実際にこの福音書を書いたマタイは5つに分けていないわけです。また章も節も分けていないんですよ。もうただですね、もうダラダラとずっとマタイは書いたわけですね。さて、書かれた時に本にはなっていません。羊皮紙と呼ばれる材料を使って、長い巻物ですよ。ずーっと長いんですね。で丸めて置いてあるわけです。でそれでもし毎日読む人がいたらですね、こうくるくる組まして開けないといけないわけです。で今日のところは終わったと、また閉じますと、次の日、昨日はどこまで読んだだろうか、また広げて、それを探すのは非常にやりにくいわけです。それである時からですね、章に区切られました。ここまでが1章、ここからが2章、ここから3章というふうにですね、章に分けられました。またそれからだいぶ経ってから、それがまたさらに細かく節に、分けられたわけですね。ではこの章や節はいつ頃作られたのでしょうか。また誰がそのような章や節を作ったのでしょうか。私はこのことは非常に長い間興味があったんです。いつ章や節ができたかということですね。印刷機がない時代、聖書はこれは手書きによる写本でした。さてですね、古い写本の中には章が分かれているものもあるようです。では今私たちが使っている章や節にはいつ頃、分けられたのか、まあ、これは知りたいところですね。では写真を出していただきましょう。自説大聖書と書いてあります。ものすごく大きな聖書ですよ。サイズはおそらく A4 だと思います。大きなものです。そして絵や写真がたくさん入っていますので図説なんです。そしてですね、それをきれいに印刷するためにいい紙を使っているんです。というわけでですね、一冊平均の重さ 2.5 キロですよ。6冊にしますと何キロになります。もうですね、10キロのお米の袋なんかよりはるかに重いですよ。というわけでですね、創世記から黙示録までが6冊に分かれております。でこのですね、大聖書を2017年から私は聖書通読に、使っております。訳は口語訳の聖書です。次の写真お願いします。これ7番目ですね。聖書が6冊で終わって7冊目は、まあ、私は付録と呼んでおりますけれども、付録があるわけですね。次の写真、付録の8ページ9ページにこういうところがあるんです。で 右の方にですね、 章と節の起こりと書いてあります。章と節はどのようにしてできたのか、では拡大写真、ここに書いてあることをまとめて話します。はい、写真終わりでいいです。今日最も普及している、章分け、これはですね13世紀初頭パリでなされたんです。13世紀ですよ。カンタベリー大司教のラプトンによってなされました。1226年に出版されたパリ大学の聖書において初めて、採用されました。しかしこれは章分けです。章だけです。節はまだありません。節に分けられたのはもっと遅く、現在の節句文はフランスの由緒ある印刷業者および書籍商のエティエンヌ家の一人ロベールによって1551年ジュネーブで出版された新約聖書のギリシャ語本文に初めて付けられました。しかしその当時節の数字は欄外に記されて、1565年カルバンの側近でプロテスタントの神学者テオドール・ド・ベイズによって本文の中に組み入れられました。これが新約聖書。1661年以降ヘブライ語、聖書も同じ節分けを採用しました。このようにして、章区分け、節区分けはできたのです。さて今日はイエス様の有名な教えである三条の説教から考えましょう。ではマタイの7章21節から23節、マタイの7章21節から23節、開いたままに、していてください。今日はここだけです。私に向かって主よ主よというものが皆天の国に入るわけではない。私の天の父の御心を行う者だけが入るのである。かの日には大勢の者が私に主よ主よ、私たちは皆によって預言し、皆によって悪霊を追い出し、皆によって奇跡をいろいろ行ったではありませんかと言うであろう。その時私はきっぱりとこう言おう。あなたたちのことは全然知らない。不法を働く者ども、私から離れ去れ。さあこの教えはいかがでしょうか。厳しい教えでしょうか。キリスト再臨の日にたくさんの人が救われる感じですか。それともです、あなたたちのことは全然知らない、不法を働く者どもよ、私から離れ去れと言って我々を冷たく突き放すのでしょうか。今までですね、ずっと導いてこられたキリストが最後の日、再臨の日にはですね、天国入国を拒否されるのでしょうか。キリストはここで何を教えようとしておられるのでしょうか。この教えを知るためには、この教えは誰に関するものであるかを考えねばなりません。実はこれに関しては神学的には2つの説が、あります。最初はですね、これはイエス・キリストを信じる人たち、まあ今日で言いますと信者さん、クリスチャンに関する教えであるという立場です。もう一つの考えは偽預言者に関する教えであるという立場です。さてどちらに関する教えでしょうか。それを考えるときに先ほど考えた週の区分け、節の区分けが関係してくるのです。先ほど言いましたように著者マタイは区分けなんか何もしてないわけです。章も節もなく、ただもうダラダラと書いているわけですね。さてそうですと、どこが区切りかは分かんないわけです。イエス様が教えの最中に話をこう変えるということはよくあるわけですね。 A の教えが終わった、 B の教えに入るわけです。 B の教えが終わった、 C の教えに入る。 でこういうことはですね、イエス様の教えではよくあるわけです。実は今使っている新共同訳聖書で21節このように込み出しがありますね。あなたたちのことは知らない、このように書いてありますと、20節の教えとは違う新しい教えが始まったという印象を受けます。マタイは別に分けているわけではありません。ですからこれは分ける人によってですね、違いが出てきます。もしここに区切りがないとしたらですね、これはですね、15節の偽預言者を警戒しなさい、この教えの続きになるわけです。そうしますと、ここは信者クリスチャンに関する教えではなく偽預言者に関する教えということになります。先ほど2つの立場があると言ったのはそのことです。ちょっと13、14を見ましょう。狭い門から入りなさい、滅びに通じる門は広く、その道も広々として、そこから入る者が多い。しかし命に通じる門はなんと狭く、その道も細いことか。それを見出す者は少ない。15節、偽預言者を警戒しなさい。つまり狭き門の教えは13、14で終わった。もうこれは非常に、クリアであるわけですね。ですから15節からは次の新しい教えが始まったということは分かりますから、ここで区切ることは自然であるわけです。問題は21節は新しい次の教えの始まりであるか、それとも15節からの教えの続きであるかということです。ここに区切りがなければ続きで、あると考えることができます。神学的にですね、21節で区切るのが良いのか、それとも区切らない方が良いのか、これは非常に分かりにくいところです。分け方が難しいことに関して、ここはその典型的なところというふうに言われております。ではこの教えを見ましょう。21節、私に向かって主よ主よという者が皆天の国に入るわけではない。私の天の父の御心を行う者だけが入るのである。イエス様は主よ主よという者が皆天の国に入るわけではないと言われました。さてこの文章を考えてみましょう。これによれば皆入るわけではないので、入れる人もいるのでしょうか、それとも入れる人はいないのでしょうか。まあこれは私たちにとってですね、重要なことですね。さあどちらでしょうか。入れないのが一部の人であれば、それは部分否定です。みんなが入れないのであれば全面否定です。さあどちらでしょうか。原文の意味は全面否定なのです。みんな入れないんですね。私たちの信仰生活において、主よ主よということは何回もあるでしょう。だもちろん主よ主よと言ってよいわけです。言っていても、もしそれが口先だけの表面的なものであれば天国には入れないのです。イエスの弟子と告白していても、人に渡す名刺に何々教会牧師と書いてあっても、周囲の人からそう思われていても、また15節からあるように偽預言者であっても、それが口先だけのものであれば天の国には入れないのです。ではどうすれば入れるのでしょうか。イエス様はここではっきり言っておられるわけですね。私の天の父の御心を行う者だけが入れるのである。御国に入るには父の御心を行うことが必要です。ここで大切なのは 父の御心ということです。これは立法を行う人という意味ではありません。立法を行って行いによって御国に入れる人は一人もいません。父の御心を行うことです。では父の御心について考えましょう。信仰生活においてこれは神様の御心だろうかと考えることがあるのではないでしょうか。またこの場合どちらが神様の御心だろうかと考える時もあると思います。どうしたら神様の御心を知ることができるでしょうか。私はこのような信仰を持っています。倫理道徳に関するものは神様の御心は分かりやすい。聖書が教える道徳律に従えばよいのです。それが神様の御心です。金額の代償にかかわらずお金を盗むことは神様の御心ではありません。もうこれは職業や性別、年齢、学歴もう全然関係なく同じ御心です。十戒の六条の殺しも七条の姦淫も八条の盗みも九条の偽証も十条の強い欲望も皆同じです。人によって変わることはありません。これは神様の御心です。まあ、このように倫理道徳に関するものはある意味では単純です。しかし世の中そう単純なものばかりではありません。神様の御心はいつも誰に対しても同じでないから複雑です。この人の場合はこれが御心、この人の場合はこれが御心、違いがあるわけですね。この教会にはたくさんの青年がいて本当に感謝です。青年が多いので進学就職を例にとって考えてみましょう。ある高校3年生が教育学部に行くか看護学部に行くかで迷っていたとします。どちらに行こうか、どちらがいいだろうか迷っていたとします。そこで真面目なそのアドベンチストの青年がですね、神様どちらに行くのがあなたの御心でしょうか、あなたの御心に従いたいです、あなたの御心を示してくださいと熱心に真剣に祈ったとします。神様がその人の耳に聞こえる声で丸々よ、あなたは教育の道に進みなさいと言われることはおそらくないでしょう。それがあれば単純で分かりやすいですよね。これは善悪に関係ないことです。教育に行っても漢学に行ってもいいわけですよね。善悪には関係ありません。どちらに行ってもよいのです。そのような場合、私はその青年にはこのように言うでしょう。あなたが好きな方を選びなさい。そしてそこでベストを尽くしなさい。ベストを尽くしていて、そしてこのように祈ってください。神様、私が選ぶ道がもしあなたの御心でない場合には、その道を閉ざしてくださいと。ですからあなたがこんなに努力をしているのにまた道が閉ざされた、またが道が閉ざされたと何度も続くならば、それは神様が閉ざしておられるのでしょう。道が開かれ続けるならば神様の御心と信じて進んでくださいと、言うでしょう。進学に限らず就職においても原則は同じです。自分が好きなところ、使命感を感じるところ、自分の能力やタラントが活かせるところを選べばよいのです。それをしつつ、神様、自分が選ぶ道があなたの御心でなければこの道を閉ざしてくださいと祈るのです。倫理道徳ではないので A さんへの御心と B さんへの御心というのはこれは違うわけですよね。祈りつつこれも祈ってください。では今日の手法です。瞑想の言葉、父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願い通りではなく 御心のままに。あなたの進学の時に、就職の時に、自分の願いを選んでいいわけです。しかしその祈りの最後に、あなたの御心のままにを加えてください。では7章22節、かの日には大勢の者が私に、主よ主よ、私たちは皆によって預言し、皆によって悪霊を追い出し、皆によって奇跡をいろいろ行ったではありませんか、と言うであろう。かの日には最後の裁きの日です。人間にとってやってくる神様の裁きは重要です。裁きの時はあります。好き勝手に散々悪いことをして、人を押さえつけて踏みつけて、自分はその上にのし上がり、うまいものをたくさん食べ、有名になり、高額の収入があり、寿命になったので死んだ、それで全て終わり、何の報いも裁きもないであれば、それは不平等、不公平です。世界に正義なんかないということになってしまいます。反対に、名もなく貧しく信仰に沿って正しく生き、寿命になって死んだ、それで終わり、何もないとしたら、それも不平等、不公平です。この世ではそのように、見える場合があります。日本の戦国時代の悪人がですね、今同じことをやれば科学捜査によって捕まってしまいます。防犯カメラで映ってすぐ捕まってしまうでしょう。あの時代ですから捕まらなかったのです。この世ではそのように見える時があります。神様はいつまでもそれを許されるわけではありません。裁きの日はあります。神様の目をごまかすことはできません。さて、22節にこのようにありますね。かの日には大勢の者が私に、主よ主よ、私たちは皆によって預言し、皆によって悪霊を追い出し、皆によって奇跡をいろいろ行ったではありませんか、と言うであろう。ここに書いてあるようなことを、多くの信者さんは、クリスチャンは言わないと思います。なぜ言わないのか。預言も悪霊追い出しも奇跡もしていないからです。していないというよりも、そういうことはできないんですね。信者さん、クリスチャンはこのように言わないから、ここは15節から教えられている偽預言者に関する教えだとの考えもあります。偽預言者であればこのようなことをするわけですから、そのように言うことは考えられます。では23節。その時私はきっぱりとこう言おう。あなたたちのことは全然知らない。不法を働く者ども、私から離れ去れ。偽預言者たちがイエスの名によってしたことを、業績をいくら並べ立てても、それは全く無駄なことです。イエス様はきっぱりとこのように言われるわけですね。ここで言われていることは、もう簡単に言いますと、消え失せろということですね。神様の御心を行うことが大切です。ここでの教えはですね、救いを決めるのは神様の御心を行っているかどうかということです。主の御心を求めること、それに従うことが大切です。自分の力ではこれはできないことです。主につながり、いつも主に共にいていただいて、 主からいただく力によって御心を行わせていただきましょう。